賛美歌の211番を歌いたいと思います。どうぞ皆様ご起立ください。211番を共に歌いましょう。間違えましたね。
間違えました、すみません。
よいしょ。
雨の前に見える神の栄光、海と地を作り、海と地を作り、空の鳥も住まい、聖なる国、新しいエルサレム、新しいエルサレム、輝いている神の手が涙を乾かせて、痛みと恐れは、痛みと恐れは、すっと消える。主よ救い主、この日は時が早く来て、時が早く来て、神に行く。
はい、皆さんおはようございます。東京キリストの日曜礼拝にようこそお越しくださいました。ヤングプロレスミノスリーのクロスセアと申します。よろしくお願いいたします。今週日本はお盆の週でですね、私も今夏休みに入りまして、まあ、皆さんどのようなご予定があるでしょうか。ちょっと考えないです。私は今日、まあ、この礼拝が終わった後に、まあ、元栖湖に行く計画を立てております。元栖湖はまあ、よく行くんですけども、まあ、先月も行ったんですけども、はい、好きすぎるぐらいで行ってます。本当にいい場所なので皆さんも行かれることを本当にお勧めいたします。では早速今日も聖書から、御言葉を学んでいきましょう。今日は、信仰のヒーローであるダビデの人生から私の確信も含めお話しさせていただきたいと思います。今日のレッスンのタイトルはこれです。あなたのゴリアトを打ち倒そう。あなたのゴリアトを打ち倒そうです。まず最初のポイントはこれです。あなたの中にあるゴリアト、あなたの中にあるゴリアトです。聖句をお読みしたいと思います。第一サムエル記の17章を開いてください。第一サムエル記17章1節から11節までお読みしたいと思います。ではお読みします。ダビデとゴリアト。ペリシテ人は戦いに備えて軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集結し、ソコとアゼカの間にあるエベセダミネに陣を張った。一方サウルとイスラエルの兵も集結し、エラの谷に陣を引き、ペリシテ軍との戦いに備えた。ペリシテ軍は一方の山に、イスラエル軍は谷を挟んでもう一方の山に陣取った。ペリシテの陣地から一人の戦士が進み出た。その名をゴリアトという。ガト出身で背丈は6アンマ半、頭に青銅の兜をかぶり、身には青銅50シケルの重さのある鱗とじの鎧を着、足には青銅の背当てをつけ、肩に青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻き棒のように太く、穂先は鉄600シケルもあり、彼の前には盾持ちがいた。ゴリアトは立ちはだかり、 イスラエルの戦列に向かって呼ばわった。どうしてお前たちは隊列を整えて出てくるのか。私はペリシテ人、お前たちはサウルの家臣。一人を選んで私の方へ降りて来させよ。その者に私と戦う力があって、もし私を討ち取るようなことがあれば、我々はお前たちをの奴隷となろう。だが私が勝ってその者を討ち取ったら、お前たちが奴隷となって我々に仕えるのだ。このペリシテ人は続けていった。今日私たちはイスラエルの戦列に挑戦する。相手を一人出せ。一騎打ちだ。サウルとイスラエルの全軍はこのペリシテ人の言葉を聞いて恐れおののいた。知ってる方も非常に多いと思いますが、イスラエルとペリシテ人との戦いの時代の話です。当時のイスラエルはサウル王に統治されており、ダビデはイスラエルにいます。今ペリシテ人とイスラエル人は真ん中に川が流れている2つの丘に陣営を引いています。これではお互いに相手側に攻め入ることはできませんので、対峙したまま膠着している状態です。そしてペリシテ軍からゴリアトという最強の戦士が登場します。彼の身長はおよそ2メートル86センチあるそうです。鎧の重さが57キログラム、青銅の投げ槍は6.8キログラムあるそうです。今の人間のサイズではないですね。私プロレスがすごい好きなのでよく見るんですけども、このサイズのレスラーはさすがにいません。まさに巨人です。その巨人が、イスラエルに向けて挑発してきます。相手を出せ。一騎打ち。想像してみてください。もし自分がイスラエルの陣営にいて、一人の兵士として、相手の陣地から巨人が私たちに向かって、挑発をしてくる様子を。彼は大きな武器を持ち、私たちは小さな盾と剣だけを持っています。どうでしょうか。私だったらもう諦めて戦うことすらもやめていたのかもしれません。本当に怖いと思います。実際イスラエル陣営は、サール王も含めて恐れおののいだと書かれてあります。彼らもきっとあまりにもゴリアトの強大さに勝てるわけないと恐れ、戦意を失っていたのかもしれません。その時のイスラエルはゴリアトの戦術にまんまとはまっていました。ゴリアトの狙いはイスラエルを恐れさせることでした。戦いにおいて最大の敵は、敵ではなくて恐れだそうです。彼は大きな体と武器を見せつけ、お前たちでは勝てないというメッセージを植え付けようとしていました。現代の日本において、実際に、巨人と戦うことはまずないと思います。しかし私たちの戦い、信仰の戦いにおいてはどうでしょうか。この巨人のような絶対に勝てない問題に直面したことはありますか。私にとっての巨人ゴリアトは自分自身の中にありました。少し自分の話をさせてください。私は二人兄弟の長男として生まれました。母親は厳しく感情的な人なので、何かをすれば怒鳴られ、弟と喧嘩をすれば私が一方的に悪いことになりました。その時から私は、親に従っていればいい顔をしていれば丸く収まると考えるようになりました。親の顔色をうかがって機嫌を取るように考えるようになりました。それは私の歪んだ見方です。友人関係でも他人に対して、いい顔をしてしまうので何でも、イエスと答えました。私は断ることができなくなっていきました。そして次第に私は人目を気にするようになっていきました。対人関係が知らず知らずに怖くなり、そして友人と深くつながることが難しくなっていきました。特に高校での部活の経験は大きかったです。私は高校時代ハンドボール部という部活に所属していました。そこでの部活は楽しく、人間関係もよく、初めて仲間ができたなという感覚もありました。しかし私が2年の夏にキャプテンに任命されてから全てが変わりました。部員は中学生、中高一貫高校だったので、50名ほどいました。部員が50名ほどいました。これだけの人数がいると、それだけ問題も起きます。中学生が備品を破壊したり、練習をサボったり、で監督はそれに怒るんですけども、全部私のせいになりました。 まあ、全て責任が私にありました。そして部活内の人間関係も悪化していきます。ある友人の話をさせてください。その友人は私の1年の頃からの親友でした。副キャプテンをやってもらって、彼はあの私と違って言いたいことをはっきりという、まあ、少し感情的な人でした。彼は人を攻撃する人でした。練習や試合に関わらずミスをすれば、まあ、怒鳴り手を挙げることすらもありました。彼はチームメイトから反感を買ってしまいました。チームがバラバラになり何もうまくいかなくなった時に、ついに彼の怒りが爆発しました。彼は私にこう言いました。お前は本当に勝ちたいのか、なんでお前は何も言わないんだと言われました。私はキャプテンという立場にいながら人目を気にして人を恐れ言うべきことを伝えていませんでした。それは全ての部員に対してです。彼は部活を去っていきました。その後彼は学校も休みがちになり大学にも行かなかったそうです。彼の問題には気づいていました。あまりにも怒りを出しすぎてしまうところだったり、それに周りがついていけなかったことは分かっていました。もし私がそのことを勇気を出して彼に伝えられていれば、もしかしたら彼はチームに残り学校にもちゃんと行き大学にも行き違う人生を歩んでいたのかもしれません。私にとってのゴリアトは自分の中にある恐れという巨人です。私は恐れから人と深く関わることをしませんでした。誰にでもいい顔をし問題を放置しました。そして親友を失いました。皆さんはどうでしょうか。問題に向き合っていますか。問題を放置していませんか。自分自身に向き合っていますか。そして自分の中にゴリアトを見つけましたか。まず自分自身と向き合いましょう。自分の中に巨人を見つけましょう。深く自分自身の心を見たときに必ず巨人がいるはずです。そして私たちの中に巨人を見つけられれば、巨人を倒すただ一つの攻略法をダビデが教えてくれます。次のポイントはこれです。神様を見つめゴリアトを倒せ。三連休続きです。17章の31節から36節を見したいと思います。17章の31節から36節です。お読みします。ダビデの言ったことを聞いてサウルに告げるものがあったので、サウルはダビデを召し寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のことで誰も気を落としてはなりません。しもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに答えた。お前が出てあのペリシテ人と戦うことなどできはしない。お前は少年だし、向こうは少年の時から戦士だ。しかしダビデは言った。しもべは父の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あの無活霊のペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにしてみましょう。彼は生きる神の戦列に挑戦したのですから。アメン。この場面からついにダビデが登場します。彼は後にイスラエルの王となる器ですが、この時はただの田舎の羊飼いの少年でした。ダビデは自分たち兄たちに食料を持っていくために戦場を訪れました。ですので当時ダビデは戦士ですらありませんでした。そこで偶然イスラエルを、神を冒涜するゴリアトを見つけました。そしてこのような大胆な態度を取ります。神様を冒涜されたことは彼にとって許すことのできないことでした。ダビデはしもべがあのペリシテ人と戦うと訴え続けます。そしてダビデはついにサウル王すらも説得し戦いの準備を始めます。彼は慣れ親しんだ羊飼いの道具である投石器だけを持ちゴリアトの元へ向かっていきます。ダビデはただの少年で力はなく体も小さかったです。2メートルを超えるゴリアトと戦うことはもはや不可能です。それどころか彼はまともな装備を持たずゴリアトと対面することになります。 しかしダビデには賞賛がありました。彼の持つ投石機は今でいうとハンマー投げの原理に溶かすものです。紐がついてこう石が先端についてるんですけども、こう回して投げるものです。なので相当飛距離も出ますし、あとスピードがすごく出ます。破壊力も相当なものだったと考えられます。ダビデはこれならゴリアテを倒せると、ダビデはかつ勝機を見出していました。そして彼は神様のことを語りました。この戦場で神様のことを語ったのはダビデだけでした。多くの戦士たちはゴリアテのことに夢中で、ゴリアテに対する恐れに支配されていました。しかしダビデはこの戦場においてただ一人神様を見つめていました。彼は神様を見つめることで勝機を見出しました。もしダビデが恐れ神様を見なかったなら、小さなこの石投げ機に勝機を見出すことはなかったと思います。私たちはどうでしょうか。困難に直面するときに何を見ますか。私たちは多くの場合ゴリアテを見てしまうのではないでしょうか。あまりにも問題が大きく見え、気づけばその思いに支配されてしまう、そして勝機を見逃してしまう。皆さんにもそのような経験はありますか。しかしダビデのように神様を見たときに、神様の視点に立ったときに、ゴリアテを倒す勝機を見つけることができます。続きの聖句を読みたいと思います。ついにダビデがゴリアテを打ち倒す場面です。第3命令記の17章45節から50節を読みいたします。17章45節から50節です。お読みします。だがダビデもこのペリシテ人にいた。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないこと、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ペリシテ人は身構え、ダビデに近づいてきた。ダビデも急ぎ、ペリシテ人に立ち向かうために戦いの場に走った。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込む。彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を打ち殺した。ダビデの剣には剣もなかった。アメン。ゴリアテはダビデを嘲笑い侮ります。しかしダビデはひるまず、これは主の戦いだと言います。ダビデにとってこの戦いはもはや自分のものではありませんでした。これは主の戦いであり、自分だけが戦うのではない、共に主が戦ってくださる、これがダビデの信仰でした。ダビデは完全に神様を信じ委ね、そして勝利しました。ダビデは神様から目を離しませんでした。そして勝機を見出しました。私の確信はゴリアテのような巨人のような問題と直面するとき、神様は私たちと共に戦ってくださるということです。私の最大の戦いは自分の恐れとの戦いです。人目を気にして人を信頼できない、その弱さとの戦いです。私は今でもこの巨人と戦っています。私は今年の4月から教会の大学生のグループを卒業し、新しいグループに入りました。そこでは少人数ではありますが、リーダーをやらせていただいております。私にとってリーダーとはとてもじゃないですが向いてないものだと思っていました。今も少し思っています、はい。特に高校時代の経験があったので、本当にやりたくありませんでした。とても恐れがありました。また失敗するのではないかという恐れがありました。ある日、なぜこんなにも怖いのだろうと考えました。その時に私は過去の失敗を言い訳にして、 神様を本当には見ていないことに気づきました。歯と目が冴えました。その時私は明らかにリーダーをやるべきだと、神様が私を呼ばれているような感覚がありました。そしてすでに新しいグループが始まり4ヶ月が経過しています。多くの失敗と勝利を経験しました。問題が起こり、言いたくないことも言わなければならない状況もありました。それでも前と全く違うのは、いい顔をして問題を放置するのではなく、問題と向き合っているということです。巨人と戦っているということです。私はこのグループで奇跡を救い読みたいなと思っています。見ることができると信じています。そして自分自身も神様に完全に変えられ、ダビデのようにイエスのようになっていけることを確信しています。もし本当にダビデのように神様を見ることができれば、必ず勝利することができます。それは完全な勝利です。イスラエル軍はダビデがゴリアテを打ち取った後、ペリシテ軍に完全に勝利しています。そしてダビデ自身の人生も完全に変わります。彼は田舎の羊飼いからイスラエルの英雄へと変わりました。そして彼は最終的にイスラエルの王となります。このゴリアテからの勝利はダビデの人生にとって大きなターニングポイントになりました。神様を見たときに人生が完全に変わります。ここで私も含めチャレンジがあります。最近神様の勝利がありましたか？私たちは本当に神様を見ているんでしょうか？日々変えられていますか？今現状として教会全体の救いはほとんどありません。なぜでしょうか？私たちがイエスのように変えられてないから救いがないのではないでしょうか？私たちの変えられた人生が一番のインパクトじゃないでしょうか？まだ本当の意味で神様を見ていないと思います。もし神様を本当に見ていれば、私たちは完全に勝利することができるはずです。ゴリアトを倒せるはずです。今の私たちは自分と向き合うことを学び、ゴリアトを見ることは上手くなってきたと思います。自分自身を知ることはとても大事なことです。しかしゴリアトを見るあまり神様が見えなくなっていませんか？私たちの歪んだ見方やニーズを都合のいい言い訳にしていませんか？過去の失敗を言い訳にしていませんか？共に本当の意味で神様を見ていきましょう。ダビデのようにゴリアテを打ち倒し勝利しましょう。勝つことにこだわっていきましょう。頑張っただけじゃなく、神様の勝利を味わっていきましょう。神様の勝利が見たくはありませんか？何より私たちにも勝算はあります。勝機はあります。私たちには聖書があり、教会の関係がある。共に聖書に立ち返り、御言葉を学び実践し、共に神様に立ち返りましょう。そして必ず神様を見ることで完全に勝利することができます。今日は私の学びにおける確信を話させていただきました。自分自身のゴリアテを見つけること、そしてゴリアテと向き合い、神様を見ることでゴリアテを打ち倒し、必ず勝てること、人生が変わること、問題が解決されること、そして人が救われていくこと、共に神様の奇跡を味わっていきましょう。共に神様を見て神様の栄光を表していきましょう。今日のタイトルはあなたのゴリアテを打ち倒そうでした。レッスンは以上になります。ありがとうございました。